テーブルマナーのすすめ。その1。かっこいい人を見た経験が私の意識を一変させた。私がテーブルマナーを身につけようと思ったきっかけは憧れでした。19歳の頃、単身でアメリカに留学をしておよそ3年半、海外生活を体験しました。アメリカでは西洋料理の本場です。今まで日本の生活では箸を使った食事が多かったのですが、急にナイフとフォークを使う機会が増えました。最初は違和感がありましたが、すぐ慣れてきました。また、外食が好きで近場に洋食レストランもたくさんあったので、友人と一緒に頻繁に食事に行ったものです。そこで衝撃を受けたのです。数多くのテーブルマナーの達人たちを目にしました。テーブルマナーが整っている人はめちゃくちゃかっこいいのです。私はそれまでテーブルマナーなんて面倒。堅苦しいだけだ、と思っていました。しかし、その考えを吹き飛ばしてしまうほどかっこいいのです。これまでの私が考える食事とは腹を満たすだけが目的でした。しかし、テーブルマナーがしっかり決まれば美しくてかっこいい。その姿に憧れました。単に食事をしているだけですが、かっこいい。あんな風にかっこよく食事がしたいな。そういう憧れがテーブルマナーを学びたいという原動力へと変わりました。テーブルマナーのかっこいい人を見て憧れる。テーブルマナーのすすめ。その2。レストランでの口説き率は異常に高い。フォーマルなレストランに行くとある共通点に気づきます。口説いているところ、もしくは口説こうとしている男女が多くいるのです。男性同士や女性同士も見かけはしますが、それより男女のペアが圧倒的に多い。フォーマルなレストランが改まった場になっているからです。一見、堅苦しくて緊張するフォーマルなレストランです。しかし、この場所ほど口説くのにうってつけの場所はありません。男性はスーツ、女性はドレス。お互いにきちんとした正装で向かいます。程よい堅苦しさは真剣な気持ちを伝えやすくなります。口説くのは場所が大切です。言葉も大切ではありますが、それ以上に場所であり雰囲気です。女性はそういうところを重視します。美しい夜景が見えるレストランなら言うことなしです。美しい夜景が見えるフォーマルなレストランで口説いたり口説かれたりする方がハートを動かしやすくなります。男性は有利になり、女性は嬉しく感じます。フォーマルなレストランはハートを動かしやすい条件が整っています。しかし、ファストフード店では難しい。言葉に自信がない人はそうした場所や雰囲気に気を使うことです。料金は少し高めに設定されていますが、雰囲気に対する料金と考えましょう。お金を出して雰囲気が変える魔法の場所なのです。ただし、一つ条件があります。テーブルマナーをマスターしておくことです。きちんとした場所でもテーブルマナーが悪いと台無しです。雰囲気のいい場所にふさわしいテーブルマナーをマスターしておくのです。マナーは前提条件なのです。フォーマルなレストランで男女の距離を縮める。テーブルマナーのすすめ。その3。フォーマルなレストランで頼りがいのある男性に見られる方法。男性が女性とデートをするなら大切な成功のポイントがあります。行きつけのレストランを作り、そこで顔なじみのソムリエを作っておくことです。フォーマルなレストランというのは緊張しやすい場所です。やはり初めて向かうレストランでは緊張します。いくらテーブルマナーに慣れている人とはいえ、たどたどしくなりがちです。また初めてコミュニケーションを交わす給仕やソムリエは表面的な会話になりがちで、たどたどしくなる場合があります。そこでデートをする前にあらかじめ行きつけのレストランを作り、給仕やソムリエと顔なじみになっておくのです。難しくはありません。事前に何度かレストランで食事をするだけです。レストランでの食事の雰囲気はだいぶ変わります。何が変わるかといえば、あなたの態度が頼もしくなるのです。フォーマルなレストランで雰囲気に慣れているあなたの姿は、緊張する彼女の目にはテーブルマナーの上級者と映るでしょう。給仕やソムリエとの会話もすでにお互いが顔なじみですから、堅苦しさがなくスムーズです。その一連のスムーズな様子を見た彼女は、頼りがいがある男性に映ることでしょう。自然とあなたに心を寄せ惚れるに違いないでしょう。彼女とデート前に行きつけのレストランと顔なじみの給仕やソムリエを作っておく。テーブルマナーのすすめ。その4。テーブルマナーの意味を最初から求めない。結果にはタイムラグがある。なぜこんなルールがあるの？何のためにあるの？面倒だ。テーブルマナーについて最初から意味がない。面倒くさいだけとケチをつける人がいます。確かにテーブルマナーを知らなくても食事をすることはできます。適当な使い方でも食べようと思えば食べられる。できることなら楽な方法で食事をしたい。しかしテーブルマナーの意味を最初から求めないでほしいのです。テーブルマナーの素晴らしさは最初の段階で理解できません。身につけていないのにどう素晴らしさを理解できるのでしょうか。最初は全く意味が理解できない。あらゆる勉強はそういうものです。学校で歴史の重要性は学んでいるとき何の意味があるの？と思います。しかし社会人になってから重要性に気づきます。日々テレビやニュースで流れる事件は歴史の延長もしくは歴史の繰り返しであると気づくのです。 すると現代社会をもっと知るために過去を学びたくなる。同じ過ちを繰り返さないために歴史を参考にしたくなる。歴史は勉強してから意味がわかります。意味がわかるともっと学びたくなるというサイクルです。マナーの勉強も最初は愚直に学びます。しばらくすれば、ああ、なるほど、と察する瞬間があるはずです。意味は後からわかります。学んでいくにつれて視野が広がり意味が感じられるようになります。テーブルマナーを身につけた効果はタイムラグがあるのです。愚直にマナーを学ぶ。テーブルマナーの勧め。その後、給仕やソムリエに嫌われる客と好かれる客の特徴。レストランの給仕やソムリエにとってお客さんには2種類います。嫌われる客、好かれる客。どちらでもない人はいなくて、必ずどちらかに分類されます。まず、嫌われる客はレストランの雰囲気を壊す人です。フォーマルなレストランには雰囲気を作るために時間、努力、お金を投下しています。勝手に厳粛な雰囲気ができるわけではありません。フォーマルなレストランの雰囲気にはかなり気を使われています。雰囲気を作るのは大きな努力とお金がかかります。例えば、あなたの部屋を厳粛で緊張感のある空間にするためにはどうしますか？高価な家具を買い揃えたり、きれいに掃除をしたり、など、時間、努力、お金などが必要ですね。維持をするのも大変です。フォーマルなレストランも同じなのです。きちんとした雰囲気を作り、維持するために努力を重ねています。レストランの雰囲気を壊すようなお客さんは嫌われます。カトラリーがカチャカチャと音を立てたり、大声で騒いだり、などです。レストランの雰囲気が悪くなると評判も落ちますし、評判が落ちれば売り上げも下がり、悪循環になります。そういう悪循環の発端となるようなお客さんは嫌われます。にこやかに接していても内心では早く出て行ってほしい。二度と来ないでほしいと思われているはずです。一方、好かれるお客さんというのは雰囲気作りに貢献する人です。レストランのルールにのっとって動いてくれるお客さんは厳粛な雰囲気の一部です。エレガントなテーブルマナーで食事をする人ばかりが来店していると、きちんとしたレストランだと思われます。レストランの雰囲気が良くなると評判も良くなり、評判が良くなると売り上げも上がる好循環になります。そういう好循環の発端となるようなお客さんは好かれます。あなたはどちらのお客さんですか？やはり一番大切なのはテーブルマナーです。服装はスーツを着られれば誰でもできますが、マナーは磨く時間や努力が必要です。きちんとしたテーブルマナーの人は、給仕やソムリエからも好かれる人になれるのです。給仕やソムリエに喜ばれる客人になる。テーブルマナーの勧め。その6。ルールはルール。面倒なことを嫌がらない人がかっこいい。極端に言ってしまえば、テーブルマナーは面倒くさいルールばかりです。最初は誰もが面倒だと思います。食べるときくらいルールを気にせず自由に食べたい。しかし、面倒なことを嫌がっているのはわがままを言い張る子供と同じです。確かに自由は大切ですが、自由しかないのは秩序がありません。多くの人が共存する社会では面倒でも守らなければいけないマナーがあります。周りの人に迷惑をかけないからこそ自分も共存できるわけです。フォーマルなレストランでも同じです。法律があるわけではありませんが、守るべきルールがあります。大声を出さない。食事はできるだけ残さない。食事中はできるだけ中座しない。給仕を呼ぶときは手を挙げる。食事中はナプキンを膝の上に置き、中座の際は椅子の上に置く。その他にも数多くあります。そういう面倒なことを嫌がらない人がかっこいい。ルールというのは相手や周りの人に迷惑をかけないためにあります。ルールを守っている姿が相手に安心感を与え、この人とは長いお付き合いができそうだ、と好印象を抱かれるのです。ルールを守れる人になる。テーブルマナーの勧め。その7。マナー、マナーと言っているのはまだ慣れていない証拠。日本人同士の間で箸の使い方が上手だねという話題は滅多に上がりません。誰もが使えて当然、使いこなせて当然だからです。箸を使うとき、もはや体の一部になっているはずです。私がアメリカ留学中もそうでした。アメリカ人と食事をしているとナイフとフォークの使い方について話は出ません。使えて当然、使いこなせて当然だからです。カトラリーを使うとき、もはや体の一部になっているため自由自在に使いこなせていました。全くの日常です。別に大したことではありません。それこそ完全にマナーが身についているという証拠です。逆に言うと、マナー、マナーと言っているのはまだ慣れていない証拠です。意識をしている時点でマスターはできていません。本当に極めると意識しなくなります。勝手に体が動き始めます。テーブルマナーは最終的に体で覚えるものです。人が両足で歩くとき、左右の足は複雑な動きをしていますが、動きを体が覚えているため意識しないのと同じです。テーブルマナーを十分身につけたとき、考えもしなくなるのです。あなたはどうでしょうか？意識をしなくなった。そう思えているかどうかを、テーブルマナーが身についているかどうかの一つの判断基準にしましょう。マナーをマナーと思えなくなるまで慣れ親しむ。 テーブルマナーの勧め。その8。どんなに面倒なマナーも慣れてしまえば何ともない。あらゆる面倒なマナーも当たり前になれば苦ではありません。歯磨きと同じです。最初は面倒です。しかし一度習慣になってしまうと歯磨きをせずにはいられなくなります。歯磨きした後の爽快感が気持ちよく歯磨きをしないと寝られなくなるのです。そうした体質や考え方へと変わります。不思議な感覚ですね。マナーも同じです。最初は面倒だと思います。大丈夫です。最初だけです。マナーを身につけしばらくして気づきます。フィンガーボールに慣れてしまった後、フィンガーボールが出ない状況の時、どうやって手を拭けばいいんだと困ります。ナプキンが用意されていない状況ではどうやって口を拭けばいいのかと不満を抱きます。ワインのテイスティングも最初は面倒ですが、慣れてしまうとしないと落ち着かなくなるから不思議です。慣れを味方につけましょう。面倒であるはずの動作ですが、慣れてしまうと気持ちいいのです。一連の動作が儀式のような役目を果たし、気持ちの区切りをつけることができます。儀式を通して、これから美味しい料理を楽しむという気分が高揚するのです。歯磨きと同じようにしないと落ち着かないくらい日常の一部にする。テーブルマナーの勧め。その9。落ち着け。落ち着け。と思うほど余計に焦ってしまうのが人間。おおむね基本的なマナーについてはマナーの解説書に書かれています。しかし、レストランでは思わぬトラブルが発生する場合があります。マナー解説書とはいえ、書ききれないことがあります。ワイングラスに髪の毛が入った。おならの音が聞こえた。食事中、急な用事を思い出した。マナー本に書かれていない特殊なトラブルの時、どう対応するのか。まず、トラブルが発生して慌てて行動をするのは一番よくありません。慌てて行動をすることで別のトラブルが発生しやすくなり、悪循環です。こういう場合、どうしますか？多くの人が落ち着いて行動をしようと思うはずです。しかし、これは逆効果なのです。落ち着いて行動しようと思う時点で慌てています。落ち着けと思うのは自分は今慌てているという自覚を促してしまいます。落ち着け、落ち着けと思うほど余計に焦ってしまうのが人間です。余計にパニックになる可能性がある。ではどうすればいいのか。本当に大切なのは慌てないということです。慌てさえいなければ自然と落ち着いた行動ができるようになるからです。つまり突然のトラブル発生の時に大切なのは落ち着いて行動することより慌てないことです。まず一呼吸置く。決して慌てない。これだけでいいのです。慌てさえいなければ解決策は自然と思い浮かびます。気分が悪くなった時にはちょっと失礼と言って駐座します。自分だけではどうしても対応ができない場合の時は救助を呼びましょう。普段から突然のトラブルの際慌てないという癖をつけておきましょう。どんな時にも取り乱さない習慣を身につけておきましょう。自然と慌てない行動ができるのです。落ち着くという癖より慌てないという癖をつけておく。テーブルマナーの勧め。その10。下心のためのおごりは好かれるどころか、むしろ嫌われる。記念日や誕生日に異性とレストランへ向かうことがあります。そこで友人におごってあげることがあります。おごるのはいいのですが、後からおごってあげたからお返しをしてほしいというニュアンスがあると感じが悪くなります。なんだ、目的だったのかと思われるのです。以前より印象が悪くなる場合も少なくありません。よくある話が男女関係です。男性が女性に近づこうとするためのおごりはよくある話です。しかし、ここで失敗する人がいます。態度や発言からおごったから見返りが欲しいという圧力が感じられ、付き合いにくくて失敗するのです。ましてや下心があると必ず失敗します。そういう見返りを期待してのおごりは相手に失礼です。少しでも伝わった瞬間、仲良くどころか嫌われてしまう可能性もあります。おごりというのは難しいものです。見返りを求めた瞬間、おごりではなくなります。取引になります。お金を払って見返りを求めるなら仕事の取引と変わりません。本当のおごりとは一切見返りを求めないことです。男女関係に限らず友人や家族など全ての人間関係に共通することです。本当のおごりとは相手に喜んでもらうための手段です。そのためにお金を使って楽しい時間を共有します。するとそういう優しい気持ちや純粋さも不思議と伝わります。多くの男性が見返りを求めて女性におごろうとする中、見返りが感じられないと好印象です。見返りを求めないおごりが異性に喜ばれるのです。下心のためにおごるのはやめる。テーブルマナーの勧め。その11。楽な食べ方を中心に考えるなら野生動物と変わらない。なぜわざわざこんな面倒くさい食べ方をするのだろう。西洋料理のテーブルマナーを学んでいると時々そう思うことがあります。そう思っていた時期がありました。マナーを学ぶたびに面倒だな、嫌だなと思っていたのです。しかし、テーブルマナーに触れているうちに、なぜテーブルマナーを学ぶのかという理由にはっと気づきました。 気づいたとき、楽な食べ方をしようとしている自分が人間として急に恥ずかしくなったのです。では、どういうことに気づいたのか。それは、テーブルマナーでは楽な食べ方を中心に考えないということです。品性のある食べ方を重視します。なぜ品性を重視するかというと、それこそ人間らしい文化の表現だからです。知性があり、品性がある人間だからこそ、美しさや品性を重視しながら食べることができます。それが他の野生動物の食べ方とは異なる点です。楽な食べ方を中心に考えるなら野生動物と変わりません。ナプキンも使わず直接手で持ってかぶりつく方が楽です。ただ腹を満たすだけならそれでもいいでしょう。しかしそうではない。いかに美しく上品に食べられるか。それが野生動物と人間の違いです。テーブルマナー全体において言えますが、手を汚さず美しく食べるのは人間らしい文化の表現です。すべて人間らしい知性をアピールするチャンスです。バナナはその典型です。手で食べればいいところをあえてナイフとフォークで食べる。どう考えても手に持って皮を剥いて食べる方が楽です。誰に聞いてもそう思うでしょう。しかし、ここがテーブルマナーが試される瞬間です。あえてナイフとフォークを使って食べるからこそ人間らしい品性が伺えます。バナナをナイフとフォークを使って食べるのは地球上で唯一人間だけです。猿ではできない。知性と品性を兼ね備えた人間だからこそ美しさや品性を表現しながら食べようとするのです。楽な食べ方を中心ではなく品性のある食べ方を中心に考える。テーブルマナーの勧め。その12。テーブルマナーで差をつけろ。ヨーロッパやアメリカではナイフとフォークを使った食事が一般的です。テーブルマナーも手慣れている人が多く知っていて当たり前という雰囲気があります。その一方、アジアでは西洋料理を毎日食べるわけではありません。もちろんナイフとフォークを使った西洋料理を口にする機会はありますが、アジア圏内にいると機会が限られます。学校でも習わないためテーブルマナーに疎い人が多いのです。アジア人は箸が使えればそれでいい。いいえ、もったいない考えです。逆にチャンスなのです。アジアでは周りにテーブルマナーに慣れている人が少ないからこそ逆によく知っていると輝いて見えます。かっこよく知的で良識があるように映るのです。テーブルマナーほど簡単に他の人と差をつけられることはありません。誰もが苦手としていることをスムーズにできる人はかっこよく目立つことができるのです。男性にも女性にも学んでいただきたいマナーです。アジア人だからこそ覚える価値が大きいと言えるのです。アジア人だからこそテーブルマナーを学ぶ。テーブルマナーの勧め。その13。テーブルマナーとは日常生活をちょっと上品に変える魔法である。えいや。魔法使いは杖を使って魔法をかけます。杖をくるくる頭の上で回し一連の動作をします。すると魔法をかけられた銅像が白い鳩に変わります。一連の動作によって魔法をかけますが、これはテーブルマナーも同じです。一連の動作によって魔法をかけます。テーブルマナーを身につけると何がいいかというと、生活レベルが自然に上がることです。今までより上品になります。そういう魔法です。生活レベルを上げるためには品質の良い家具を買ったり服を買ったりなど思い浮かべます。しかし、いくら良い家具に囲まれた生活でも住人が不作法では品性が台無しです。物に対してお金をかけるより自分の教育にお金をかけた方がスムーズです。平凡な家具や部屋に囲まれていても住んでいる人の行動に品位があれば知性や品格が感じられます。テーブルマナーとは自分が美味しく食事をして同席者を幸せにするマナーです。テーブルマナーを魔法と考えてみましょう。するとテーブルマナーを進んで身につけたくなりませんか？テーブルマナーという魔法を身につけることで生活レベルを上げる魔法になるのです。テーブルマナーを生活レベルを上げる魔法として考える。テーブルマナーの勧め。その14。知識は盗まれない。体で覚えたことは忘れもしない。テーブルマナーは一生涯の財産になる。物には盗まれるという欠点があります。家に泥棒が入って盗まれると大きな損失があります。いくら厳重なセキュリティとはいえ完璧はありません。プロの泥棒はセキュリティの穴をついて盗むことが可能です。しかし、教育に関して盗まれることはありません。頭の中に入っているものを盗み出すことは不可能です。特にテーブルマナーは体が覚えることです。知識の中でも体で覚えたことは別格です。一生涯忘れないのです。自転車の乗り方は覚えるまでは大変ですが、覚えてしまえば楽です。動きを体が覚えているため意識しなくても勝手に体が動き始めます。しばらく自転車に乗らない時期があっても体は覚えています。その不思議な感覚と同じです。テーブルマナーは覚えるまでは大変ですが、覚えてしまえば楽です。確かに身につけるまでは大変ですが、体が覚えてさえしまえば忘れることはありません。盗まれることがなく忘れることもない。一生涯の財産になるのです。盗まれることも忘れることもない財産を身につける。テーブルマナーの勧め。その15。あなたのマナーは3世代続く。 マナーは伝染するという効果があります。感じがいいなという人は決まって親も感じがいいものです。親の教育が子供に伝染しているのです。マナーは自分の子供と孫のためです。マナーというのは実に伝染しやすい。子供は親を最大の手本にしてマナーを吸収します。あなたの言葉遣いや行動も親の影響をいつの間にか強く受けているはずです。ということはあなたのマナーは子供に伝染します。子供に伝染したマナーは孫にも伝染します。マナーは3世代続くのです。今きちんとしたマナーを学ぶというのは重大問題です。テーブルマナーなんてどうでもいいと思っているとそういう子供と孫が育ちます。教育費と考えましょう。マナーを身につけ自分がしっかり明らければ自然とその輝きが子供と孫にも伝わります。今がその時です。子供と孫のためにマナーを磨く。テーブルマナーの勧め、その16。クレームを言った後は再訪問するのがマナー。レストランの給仕とはいえ完璧ではありません。すべてのレストランの給仕がプロフェッショナルと思いたいですが、見習いの給仕の場合もあります。時と場合によっては給仕より客の方がマナーのレベルが高くなります。そういう時、客が対応の悪い給仕に指摘するのはいいことです。給仕にとっていい刺激になります。お客さんから直接指摘されるのは衝撃があり反省することでしょう。クレームを言うのは決して悪いことではなく給仕のためになります。しかしクレームの伝え方にもマナーがあります。そのマナーがきちんと治っているかどうか後日再訪問することです。前回指摘したところが治っていれば治っている、良くなったねと伝えるのがマナーです。お客さんから改善されたことが感じられることほど給仕にとって嬉しいことはありません。最後まで見届けることが大切です。クレームを言った後は後日再訪問する。テーブルマナーの勧め、その17。給仕にとって美味しいほど嬉しい褒め言葉はない。給仕は美味しく食べてもらっているだろうかと内心は不安です。無表情や無言で食べていると何か気に入らないことがあったのだろうかと不安になります。食事に問題があったのか、自分の対応に問題があったのかと気が気ではなくなります。客としては普通に接したつもりが給仕を不安にさせることがあるのです。あなたがお客さんとしてレストランに訪問した際、食事が特に美味しいと感じた時だけ美味しいと伝えるのはよくありません。それでは美味しいと伝える機会が限られます。現在の飽食時代では感動するような美味しい食事はなかなか巡り合えません。ではどうするのか。食事に大きな問題がなかった時、美味しいと伝えるのです。食べられる食事は全て美味しいと考えることができます。ほとんどの機会で美味しさを伝える機会ができますね。感謝を伝えるタイミングを増やすのが達人の心がけです。そうしたテーブルマナーが規則としてあるわけではありませんが、した方が気持ちよくなります。給仕にとってお客さんからの美味しいという言葉ほど嬉しい褒め言葉はありません。もっと上品にサーブしようと心がける給仕のモチベーションアップにつながります。給仕が元気になるような言葉をかける。テーブルマナーの勧め、その18。テーブルマナーは推理ゲームとして考えると面白い。私は最初食事が終わった時のサインの意味がわかりませんでした。食事が終わった時はナイフとフォークを3時もしくは5時の方向に揃えます。マナーとしては知っています。知ってはいますが、なぜそうするのか意味がわかりませんでした。単にそういうものだと思い従っていました。そんなある日のことです。何度もレストランで食事をして給仕と接しているうちに突然そうか。とわかる瞬間がありました。給仕の動きを見ているうちにわかったのです。ナイフとフォークを揃えることで給仕が皿を下げやすくなるのです。つまり皿を下げるときにカトラリーを揃えるサインは給仕が皿を下げやすくするためです。意味がわかった瞬間、クイズが解けたような感覚になり嬉しくなりました。マナーには何か意味があります。その意味を自分で考えながら発見しようと思うと食事に別の味わいが出てきます。よくゲームには推理ゲームがありますが、それに近い感覚です。ではあなたにクイズです。なぜ中座の際ナプキンはテーブルの上ではなく椅子の上に置くのでしょうか。なぜ食後の喫煙は許されていても食前の喫煙は許されていないでしょうか。なぜナプキンを2つ折りにする際折り目の方を手前にするのでしょうか。マナーには何か必ず意味があります。答えを見るのは簡単ですが、あえて自分で理由を考えながら食事をしてみましょう。推理ゲームです。マナーの意味を推理しながら食べてみれば食事が楽しくなります。マナーの意味を考えながら食事をする。テーブルマナーの勧め、その19。マナーはスポーツと同じ。まず頭で覚え、最後は体で覚える。マナーはまず頭で覚えます。ある程度詰め込み勉強です。本来は意味や理由が分かって覚えるのが理想です。意味や理由が分かるとマナーを覚えるのが楽しくなります。しかしあくまで理想です。覚える数が多いですから、一つずつ理由を考えていると日が暮れてします。また状況によっては納得できない場合もあるでしょう。 マナーの有識者がそばにいなかったり、マナー解説書の説明が足りなかったりすると納得できません。そういうとき、難しく考えなくて結構です。理由も意味もわからず、そうするものだ、と思い、愚直に覚えます。マナー解説書で説明されている内容を次から次へと暗記して、その通りに動いていきます。すると、不思議なことにいつの頃からか、体が覚えます。意識をせずに自然と動けてしまうのです。最終的には、体が覚えます。その時まで何度も繰り返すのです。マナーはスポーツと同じです。はじめは頭で覚えますが、最終的には、体で覚えることになります。最終的には、体に覚えさせる。テーブルマナーの勧め。その20。テーブルマナーで相手のことが分かってしまう。この人と結婚してうまくやっていけるだろうか。これから結婚しようとする人がいるなら、結婚前に一度フォーマルなレストランへ行きましょう。結婚後の生活はフォーマルレストランでのテーブルマナーから見えてきます。同席者がレストランでどのようなテーブルマナーを繰り広げるのか。そのことで相手のことが見えてきます。まず、テーブルマナーを知っているかどうかが第一のポイントです。マナーができている人なら常識のある人でしょう。その人の両親も常識がある人に違いありません。綺麗に食べることができている人は部屋も綺麗に掃除できる人なのでしょう。また、手先が器用さは仕事にも関係します。ナイフとフォークの扱い方に慣れ、器用に食べることができている人は仕事も器用に対応できる可能性を秘めています。食事中の会話も滑らかなら普段から人とよく食事に行っているのでしょう。こうした様子から社交性があると見方ができます。ワインを飲んだ後も要チェックです。酔った時、人は緊張の糸が切れやすくなります。酔った時の対応の変わり方を見るのです。そういうところで相手の本当の姿が見えてきます。フォーマルレストランは相手を知るための絶好の場所です。相手のことをよく知るために一度フォーマルレストランで食事をする。テーブルマナーの勧め。その21。あらを指摘して通りのふりをするのが一番かっこ悪い。時々あらを探して通りのふりをする人がいます。レストランに入ればどこか良くないところはないかという目でキョロキョロ周りを眺めます。悪い部分を指摘して通りのふりをしようとするのです。このレストランはダメだね。料理の塩味が効きすぎている。ここの肉は油の乗りが悪い。給仕の接客態度が悪い。何かを批判することでそういうところまで着目できる自分をアピールしようとします。一見すればよく知っているなと感心してしまいそうですが、ため息が出ます。少なくとも元気は出ない。こういう勘違いの人が一番かっこ悪い。異性だけでなく同性にも一番嫌われるタイプです。食事が冷めるより気持ちが冷めてしまうのです。悪いところを指摘して通りのふりをすることほどかっこ悪いことはありません。つぶっている自分のかっこ悪さに気づいていないことも恥ずかしいことです。批判ばかりをする人には嫌気がさします。もしどうしても気になるなら同席者ではなく給仕に直接言う方がいい。同席者に言っても何の改善にもならず不愉快にさせるだけです。給仕に伝えれば指摘になり改善になります。悪い点を指摘して通りのふりをするのはやめる。テーブルマナーの勧め。その22。頭にくるクレームほど小さな声で伝えるのがマナー。あらを指摘して通りのふりをするのが一番かっこ悪いことです。しかし中には本当に給仕の対応などに問題がある場合があります。レストラン側に悪気があるわけではありません。レストランを切り盛りしていると主観的になり自分たちの悪い点になかなか気づけない場合があります。そういうところを指摘してくれるお客さんはありがたいと感じます。自分たちだけで悪い点を指摘して、陰で悪口を言ったり、笑ったりするのが一番感じが悪い。いつまでもレストランの改善がされないだけでなく、客がどんどん離れていってしまうからです。そういう時、周りに気づかれないよう、給仕にこっそり伝えるようにしましょう。頭にくるようなクレームほど、こっそり気づかれないように伝えます。周りに聞こえずに伝えようとしていることで、気遣いが感じられます。怒っているはずなのに、あえてこっそり伝えてくれた。お客さんの優しい気遣いからレストランに対する気遣いや熱い思いが感じられ、給仕はより高い認識や理解につながります。レストランの改善につながれば客離れを引き止めることができます。あなたの小さなクレームがレストラン存続の鍵を握っているのです。気になる点があればこっそり給仕にクレームを言う。テーブルマナーの勧め。その23。テーブルマナーを知っているといつの間にか可能性が広げられる。テーブルマナーを知らなくても人生なんとかなります。レストランにさえ行かなければいいだけです。行ったとしても堅苦しい食べ方を意識せず好きなように食べることもできます。しかしです。確かに楽ではありますが知らない間に人生で多くのチャンスを逃すことになるでしょう。食事をもっと美味しく食べられたはず。女性をもっとうまく口説けたはず。給仕や料理人をもっと喜ばせられたはず。そうした貴重な可能性を捨ててしまっているのです。テーブルマナーを知らないといつの間にか可能性が制限されます。 一方、テーブルマナーを知っていると、いつの間にか可能性を広げることができています。面倒なことに着目するのではありません。食事をもっと美味しく食べられるはず。女性をもっとうまく口説けるはず。給仕や料理人をもっと喜ばせられるはず。身につけることでどのような可能性が広がっていくのかに目を向けるのです。テーブルマナーを身につけることであなたの行動範囲が広がり、可能性を広げられるのです。テーブルマナーを身につけて可能性を広げる。テーブルマナーの勧め。その24。あなたのマナーが相手を幸せにさせる。自分のためと思うと面倒と感じることがあります。困るのが自分だけならまあいいか。自分が恥をかくだけだと思います。そうではなくて相手を幸せにするために身につけようと思ってください。本当に美しいテーブルマナーは見ている人を魅了させます。うっとりさせます。もっと言えば好きな人を喜ばせるために身につけると考えてみましょう。相手があなたのマナーに感心しているところを想像すれば身につけたくなるはずです。そういう意識になれば身につけようとする意識が変わります。美しいテーブルマナーを身につけて相手を魅了させる。テーブルマナーの勧め。その25。他国の食事マナーの習得は異文化を学ぶことに匹敵する。異文化を学ぶために海外旅行へ行くのも一つの手です。しかし、もっと早く安上がりに海外の異文化を堪能できる場所があります。他国料理のレストランです。自国以外の食事マナーを学ぶことは外国語を勉強するのと同じです。異文化を学んでいます。海外の文化を自国にいながらにして学べるということです。外国語を学ぶのは小難しいイメージがありますが、食事のマナーを学ぶなら美味しく楽しく学べますね。異国料理を食べることで外国へ行った気分を味わえます。他国のマナーを身につけるというのは国際感覚を養うことと同じです。自分の器を広げるチャンス。海外の食事マナーを身につけることで自国にいながらにして他国の文化を学べるのです。海外の食事マナーを身につけて異文化を学ぶ。テーブルマナーの勧め。その26。時代とともに変化するかっこいいより変わらないかっこいい。流行は時一刻と変わります。かっこいい服装の基準は時代ごとに変わります。今年最新のファッションは5年後もすれば笑われるファッションになります。時間をかけて服を選んでお金をかけて買ったというのに台無しです。変化を追いかけるのはお金も時間もかかります。そういう時こそテーブルマナーです。テーブルマナーは流行に左右されにくいのが美点です。もちろん時代の影響を多少受けることはありますが、大きく変わることはありません。かっこいいを目指すならファッションもいいですが、マナーの方が効率的です。変わらないことから身につけていく方が時間やお金を節約できるのです。変わらないかっこいいを身につける。テーブルマナーの勧め。その27。外見に恵まれない人はテーブルマナーで一発逆転のチャンスを狙え。モテる人は何もしなくてもモテます。外見がかっこよくてテーブルマナーが整っていても当然と思われる姿ですから、大きなギャップがありません。最初から期待値がすでに高い状態です。しかし期待値が最初から高いというのは危険をはらんでいます。かっこいい人は最初から知的で整った印象があるため、小さな失敗の際イメージダウンが大きい。テーブルマナーはモテない人こそ身につけるべきです。外見に恵まれない人は最初の期待値が低い状態です。期待値が最初から低いというのは大きな可能性を秘めています。ここがチャンスです。その時意外にも整ったマナーをしていると驚かれます。こんな人がこんなかっこいいマナーを。このギャップがいいのです。外見に恵まれない人は最初の期待値が低いので、整ったマナーをしていると意外性があり、印象が一気に良くなります。外見に恵まれない人ほど一発逆転のチャンスがあります。テーブルマナーできっかけを作りましょう。外見に恵まれない人はテーブルマナーで大逆転する。テーブルマナーの勧め。その28。魚料理に対する苦手意識の大半は他とは違い、練習次第で克服できるもの。私はグリーンピースが苦手です。独特の食感といい、味といい、生理的に受け付けません。無理に食べると吐き気がします。人なら誰しも嫌いな食べ物の一つや二つあります。嫌いな食べ物は人それぞれです。そんな中、魚料理は嫌いという人がいます。魚の味や食感が苦手なのかなと思います。しかし魚が嫌い人の言い分を聞くと、魚の肉は好きだと言います。不思議な回答です。では何が苦手なのかというと、大抵みんな同じことを言います。骨が嫌だというのです。魚には骨があって食べにくいから魚が嫌いになっているのです。確かに魚は好き勝手な方法で食べようとすると骨がうまく取れなくて苦労をします。骨を取るのが面倒であったり、喉に刺さったりなど。しかし骨が取りにくいだけで全ての魚と魚料理を完全否定するのがもったいないことです。食生活の幅が狭くなり、人生の楽しみも制限されています。もともと生理的に受け付けないならどうしようもありません。 生理的に受け付けない苦手意識はそう簡単に改善できるものではありません。しかし、魚料理は違います。魚への苦手意識の大半は骨です。それは練習によって克服できるものです。本当に克服すべきは骨の扱い方です。練習をすれば、きれいに骨が取ることができるようになります。骨を上手に取れるようになると、自然と魚への苦手意識も小さくなります。また、ある程度骨がきれいに取れるようになると、かえって快感を味わえるようになる食材でもあります。パッと、きれいに骨が取れる様子が、見た目も気持ちもすっきりして、快感なのです。骨がきれいに取れるようになれば、美味しくいただけるようになり、魚も好きになれるのです。魚に対する印象が良くなり、美味しく食べられるようになります。魚料理に対する苦手意識の大半は、他とは違い、練習次第で克服できるものなのです。骨を取る練習を重ねて、魚に対する苦手意識を克服する。テーブルマナーの勧め。その29。レストランの堅苦しい場所を使って、真面目な気持ちを伝える。大切な時ほど、フォーマルなレストランで食事をしましょう。テーブルマナーがうまい下手の話は別として、そういう姿勢で誰かと食事をすると、大切にしている思いが伝わりやすくなります。改まった場には、独特の堅苦しさがあります。居心地が悪いと思える堅苦しさがあるからこそ、真剣な気持ちや熱意を伝えやすくなります。大切な場面というのは、往々にして堅苦しいものです。入学式、卒業式、入社式、結婚式などがあります。緊張しますし、堅苦しい場面です。レストランは食事をするところだけではありません。気持ちを伝える場所です。フォーマルで堅苦しい雰囲気は、逆に言えば、真面目な気持ちを伝えやすい場所です。好きな人に告白するとき、レストランで言えば、断られにくくなります。結婚記念日にレストランで食事をすると、愛情や思いが相手にうまく伝わることでしょう。恋人同士なら、お互いの距離がぐっと近づく時間になるはずです。フォーマルなレストランのような非日常的な空間が、あなたの日常を変えるのです。儀式、と考えてみましょう。レストランの堅苦しい場所を使って、真面目な気持ちを伝えましょう。真面目な気持ちを伝えるときに、フォーマルなレストランを利用する。テーブルマナーの勧め。その30。食事をサーブする側を経験すると、マナーの大切さを痛切に感じる。結婚して、幼い子供が食べた食器洗いを経験すると、マナーの大切さを痛切に感じます。食事をサーブされる側からする側です。子供はマナーを知らないため仕方ないのですが、とにかくめちゃくちゃです。子供たちは嫌いなものを食べ残します。食事中、トイレで席を立ちます。ナイフとフォークの使い方がめちゃくちゃです。カトラリーで遊んで食器を叩く音がうるさい。一生懸命に食事を作ってサーブをする側としては、ため息をついてしまいます。普段、マナーが守られているときは気づきません。給仕のように食事をサーブする立場になると、礼儀や作法の大切さを痛切に感じます。まだ、マナーを知らない子供たちに食事をサーブしていると、テーブルマナーはやはり必要だ、と痛感するのです。子供だから許せます。しかし、大人の場合はいけません。マナーを知らない人は大きくなった子供と変わりありません。知らず知らずのうちに食事をサーブしてくれた人や作ってくれた人を不快にさせています。子供場合は仕方ないねで済みますが、大人の場合は済まされません。一度サーブされる側ではなく、する側に回ってみることです。マナーの根本的な大切さを痛切に感じます。サーブされる側ではなく、する側になり、マナーの根本的な大切さに気づく。テーブルマナーの勧め。まとめ。その1。テーブルマナーのかっこいい人を見て憧れる。その2。フォーマルなレストランで男女の距離を縮める。その3。彼女とデート前に行きつけのレストランと顔なじみの給仕やソムリエを作っておく。その4。愚直にマナーを学ぶ。その5。給仕やソムリエに喜ばれる客人になる。その6。ルールを守れる人になる。その7。マナーをマナーと思えなくなるまで慣れ親しむ。その8。歯磨きと同じようにしないと落ち着かないくらい日常の一部にする。その9。落ち着くという癖より慌てないという癖をつけておく。その10。下心のためにおごるのはやめる。その11。楽な食べ方を中心ではなく品性のある食べ方を中心に考える。その12。アジア人だからこそテーブルマナーを学ぶ。その13。テーブルマナーを生活レベルを上げる魔法として考える。その14。盗まれることも忘れることもない財産を身につける。その15。子供と孫のためにマナーを磨く。その16。クレームを言った後は後日再訪問する。その17。給仕が元気になるような言葉をかける。その18。マナーの意味を考えながら食事をする。その19。最終的には体に覚えさせる。その20。相手のことをよく知るために一度フォーマルレストランで食事をする。その21。悪い点を指摘して通りのふりをするのはやめる。 その22。気になる点があれば、こっそり給仕にクレームを言う。その23。テーブルマナーを身につけて、可能性を広げる。その24。美しいテーブルマナーを身につけて、相手を魅了させる。その25。海外の食事マナーを身につけて、異文化を学ぶ。その26。変わらない、かっこいい、を身につける。その27。外見に恵まれない人は、テーブルマナーで大逆転する。その28。骨を取る練習を重ねて、魚に対する苦手意識を克服する。その29。真面目な気持ちを伝えるときに、フォーマルなレストランを利用する。その30。サーブされる側ではなく、する側になり、マナーの根本的な大切さに気づく。